はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第32回ですね。ちょっと1ヶ月ぐらい、時間が空いちゃったんですけれども、イベント登壇とか、まあ、お仕事とかいろいろありまして、ちょっとね、間が空いてしまいましたが、今日はね、ちょっと久しぶりの収録なんで、私も緊張してるんですけども、頑張ってね、収録やっていきたいと思います。はい。で、今日のゲストなんですけれども、本日はですね、ちょっとウェブのフロントエンドとは少しね、違う畑のゲストが今日は来てくれていまして、クラブに所属されている細田さんに今日はゲストにね、来ていただいています。細田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ね、ちょっと、インターネット上ではね、ツイッターとかではGAM0022っていうアカウントなんで、まあ、そっちの方がもしかしたらね、馴染みが深いっていう人もいるかもしれないですが、今日はね、久しぶりに私も、こうやってオンラインではあるんですけれども、対面で話すの久しぶりなのでね、最近の近況なども含めていろいろお話を聞いていけたらいいかなと思っておりますので、早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ早速なんですけれども、細田さんの方からまずは簡単に自己紹介をお願いします。
はい。こんにちは。クラブ株式会社の細田です。クラブではグラフィックスエンジニアをしています。インターネット上では GAM0022、GAM0022 っていうハンドルネームで、活動しています。クラブ株式会社について簡単に説明をすると、モバイルゲームを開発運営している会社です。いわゆるスマートフォン向けにソーシャルゲームを作っている会社になります。クラブではほとんどのゲームタイトルがユニティに移行しているので、仕事ではユニティを使うことがほとんどです。また趣味でシェーダーやレイマーチングを使ったグラフィックスプログラミングをしています。デモシーンのイベントである東京デモフェストなど、デモパーティーにも定期的に参加してデモ作品のエントリーをしています。去年の話になってしまうんですけれども、ET ゲームプログラミングバイブルセカンドジェネレーションという書籍を協調で執筆したんですけども、そこでレイマーチングの書も担当しました。はい、このところですかね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、結構、ね、もう、名前を知ってる人も知らない人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっと前だと、ウェブの世界で言うとね、結構 3JS を使って、シェーダーをね、駆使した実装とか、まあ、あとは紹介記事、解説記事みたいなのも書いてたので、まあ、ウェブの界隈でもね、もしかしたら名前知ってるよっていう人もいるかもしれないですし、まあ、最近だとね、今紹介で、自己紹介であったような感じで、結構ユニティ系の、まあ、出版というか、これ、どういうものなんだっけ？
ですね、これは、一応、同人誌とかじゃなくて、まあ、商業誌、ボーンデジタルさんから出てる、まあ、商業誌なんですけど、まあ、なんか、一応ターゲットとしては、こう、ユニティ中級者以上をターゲットにしたような、まあ、ゲーム開発の本で、で、まあ、なんか特徴者は結構著者が多くて、なんか20人ぐらいいて、まあ結構トピックも、なんかそれぞれの専門分野について、まあ結構尖った記事が多いような、感じの書籍になってますね。
結構分厚いやつだよね、これ。
あ、めちゃくちゃ分厚いですね。
そうだよね。なんか俺、多分これの一冊目のやつを俺多分持ってて、で、セカンドジェネレーション版はちょっと持ってないんだけど、とにかくなんかドンキみたいなやつだなっていうイメージがある。
確かなんか1キロ超えてるみたいな、その、
そうだよね、
なんか出版社の人も計測できないみたいなこと言ってましたね。
そうだよね。
測りで測れなくて1キロまでしか。
はいはいはい。で、その書籍の中の、まあ、レイマーチングを扱っている章があって、まあ、そこを担当されているみたいな感じってことですよね。
そうですね。まあ、厳密に言うと、うん、まあ、レイマーチングの話と、あと、今、ユニティのタイムラインっていう、まあ、映像制作をするような機能があるんですけど、まあ、その2つの担当をしました。
うんうんうん。まあ、だから、最近だと、こういう、なんかその、個人の活動も含めて結構ユニティ寄りというか、まあ、ユニティを中心にいろいろ発信したり、お仕事したりしているみたいな感じってことですよね。
ですね。最近やっぱりユニティが多いですね。
なるほど。まあ、俺とその細田くんの、まあ、 一番最初の出会いの部分で言うと、確か、多分俺の方からイベントに出ませんかみたいなのを言ったんだっけ、ね、最初は。
そうです、そうです。ですね。2016年のバレンタインとかに、GLSL の勉強会があ
ったんですけど。はいはいはい、やったやった。やりましたね。
そう。GLSL シェーダーテクニック勉強会っていうのが、バレンタインデーに一応
なって。はいはいはいはい。
で、多分そこで、ドクサスさんに誘われたのが、多分初めてお会いしたきっかけですね。
そうだね。だ当時確か、その声かけた動機というか、そのなぜ声をかけたかで言うと、確か当時は結構 3JS でこう、宝石的なものをレンダリングするようなやつとかを、確かこう、書いて、解説記事かなんかを公開されたりしていて、この人はすごいなと思って、ちょっと出てもらえませんかみたいなのを多分俺の方から言ったんじゃなかったかなと思いますね。多分当時は。
だと思いますね。
うん。だいぶ前だからもうなんか、その当時の初めて会った時のこととかはちょっと覚えてないけど、まあでも初めての登壇経験みたいな感じだったの、その時が。
そうですね。まあ、一応こう、大学は出てるので、まあ卒業研究の発表とか、学会発表とかはまあ、経験はあったんですけど、ああいう、こう、テック系のイベントで、しかもあんなに、確か100人以上いたと思うんですけど、ああいう大きな場で喋るのは初めてだったんで、当時は結構緊張したかなと思って。
いや、俺はちょっと詳細も忘れちゃったけど、確かなんかね、I love GLSL みたいな印字されたチロルチョコ作ったりとか、
そうですね、
なんかいろいろ、そう、いろいろ準備して、その、チロルチョコのオリジナルデザインが作れるサービスを使って、I love GLSL って書いてあるラベルを、吸ってもらって、で、それをみんなに配って、みたいな感じでやった記憶があるんだけど。
そう、うん、ちょうどね、バレンタインで、
そうそうそう。
開催したんですよね、2月で。
そうそうそう。それでなんかラップトップの上にチョコレート置いといたら溶けちまったみたいなやつとか、トラブルがちょっとあったりして、まあそれは狙ったトラブルだったのかもしれないんだけど、GPU がぶん回ってるからもう熱々でチョコも溶けちゃうぜみたいなね。なんかそんなイベントやったのが、まあでも結構前だよね、これ、多分。
7年前。
7年前か。
2016年なので、だったですよね。コンパスのページ見たら。
そうだね。
でも今思うと、これが結構自分の転換点でしたね、本当に。
いや、そういう風に言ってもらえたらなんか誘った方としても嬉しいけども、
多分なんだろうな、まあ、そもそも割とこうグラフィックスプログラミングを真面目にやったのも徳澤さんのおかげなんですよね、今思うと。
そうなん。それはなんか初めて聞いた気がするけど、
まあ、一応研究室はグラフィックス系だったんですけども、さ、結局研究数1年ぐらいしかなかったから、まあ、そんなにしっかり研究してるわけじゃなくて、あとなんか、一応なんでしょうね、分野的にはなんかシェーディングとかじゃなくて、なんかモデリング系、モデリング、まあ、メッシュをいろいろこう、メッシュを組み立てるというか、まあ、そういう感じの研究だったので、全然シェーダーとか全然触ってなかったんですけど、なんか多分同期の人が、まあ、クラブの会社の同期の人が、WGL の記事か買ってて、なんかそこでなんか多分、ドクサスさんのなんかレイマーチングの記事を見て、これ面白そうだなと思って、やったのが、今もっとなんか、その辺から多分、シェーダープログラミングというか、グラフィックスプログラミングをまあちゃんとやったような感じです、今思うと。
なんかそれはちょっと初めて聞いたんだけど、そんな感じだったんだ。なんか俺の中ではもう結構、もうガム君っていうと、割と完成された状態から見てたような気がしたけど、なんかそんな中、こぼれ話があったんだよ、実は。
そうですね。なんか多分自分かなり特殊だと思うんですけど、シェーダープログラミングの最初がレイマーチングを実装するっていう、WGLD の基準が。
いやでもその片鱗は多分今も結構見え隠れしてるというか、やっぱ興味のベクトルがそっちなんだろうね、やっぱりね。
ついでに言うと、先ほどなんか、 自己紹介で東京デンフェスト出てますみたいな話したと思うんですけど、
はいはいはい、
東京デンフェストを最初に知ったのも、そのさっき言った GLSL の勉強会にの時に、多分ドクサスさんが東京デンフェストやりま、なんかっていうイベントを紹介してたのが、
うんうん、
ので、多分初めて認知したような気がするんで、今またあれ本当にあれ、すごい転換点だったんですよね、自分の人生の中で。
なんか全然そんなつもりはなかったけど、意外とドクサスチルドレンの一員だったんだね、じゃあ君は。
いや、本当に、本当にさ、
全然知らなかったわ、そんな話。なんかもう、最初から天才っぽい感じで、なんか見てたから、まさかそんな感じの経緯があったっていうのは。まあでも確かに言われてみると、なんか急にその辺からこう露出が増えたっていうか、いろんなことがこう、アウトプットと、格好、活動が増えてったような感じはするよね、確かにね。イベントに参加したりとか、ね、解説記事書いたりとか、まあ、ウェブと、ウェブに限らずオンラインでもオフラインでも、なんか結構、そのあたりから確かに、いろいろ活動していく、ガム君のその活動が結構増えてったっていうのは確かにあるかもしれないね。なるほどな。
本当にありがとうございました。
いや、俺ちょっと全然そこ意識してなかったから、なんかちょっとびっくりしたわ。いきなりそんなことを言われたから、ちょっと、まあ嬉しい反面、びっくり反面みたいな感じになってしまったけども。なるほどね。まあ、で、その後結構、本当にちょっと俺とまずガム君のその話を最初にちょっとしちゃうんだけども、その後スクールの講師に出てもらったりとかもあったよね。なんか急に思い出したんだけど。
ありましたね。ちょっと結構忘れてましたけど。
そう、なんか俺もちょっと全然忘れてたんだけど、うん、っていうのはさ、この間のノーマライズ FM の何回かちょっと忘れちゃったんだけど、シフトブレインっていうウェブの制作会社の佐藤くんっていう子が、その、たまたま参加した GLSL スクールで、ガムくんのやってくれたプラスワン講義、まあその、課外授業的なプラスワン講義のやつを、はい、聞かなかったら全然違う人生だったって言ってたのね、佐藤くんが。その要は俺の本講義として俺が教えている内容が難しすぎて、あ、これ積んだわってなってたらしいの、佐藤くんの中で。こんな難しいことできねえよってなってて、でそこでガムくんが 3JS でシェーダー使ってこんな表現できるぜみたいなのをやってくれたんだよ。その 3JS と組み合わせてやるみたいな感じの話をしてくれたんだよ、確か当時。
そうですね、3JS でポストプロセスを作る方法みたいなの。
そうそうそうそう。ね、で、それが、その、佐藤くんにとって、もう典型だったらしいの。これだっていう風になったらしくって。
ああ、すごい嬉しいですね。
うん。で、それがあったおかげで、今の僕がありますみたいな感じのこと言ってて。
ああ。
それを聞いたときに、いや、すげえなと思って。
ね、なん
かスクールとか、そういうなんか俺がやってきた活動が誰かの人生にすごい影響を及ぼしてるんだなっていうのも思ったし、なんかもうこの話ガム君本当知ってんのかなみたいな感じで思って、佐藤君に聞いたら、いや、もちろんお礼は言ったんですけど、もしかしたら昔のことなんで覚えてないかもしれないですねって言ってたけど。
そうですね。一応ゲストで、ノーマイズ FM にゲストに出るので、
はいはいはい、
佐藤さんの、回とかはもちろん聞いたので、あ、その時に、うんうん、あ、そうだったんだって思いながら聞いたんですけど、そう、ちょっと正直に言うと結構昔すぎてあんまり細かいと覚えたいんですけど、ただ、
本当そうだよね、
なんだっけな、佐藤さんが、多分、DLSL スクールの休憩中に、佐藤さんがやってきて、なんでしょう、ガラスがこう割れたような。
はいはいはいはい。
多分、なんだっけ、多分。
川野っていうブランド、ね、ブランドっていうかショップのサイトだね。
うん。なんか川野のサイトの途中みたいなのを、見せていただいたんで、なんかそれに対してなんか、アドバイスみたいな、アドバイスだったのかな。ちょっと落ちたような記憶が、何回かあるので、あの時の方が佐藤さんなんだっていうのをちょっと思い出しながら聞いてましたね。
まあ正直ね、やっぱ名前と顔とかは覚えられないし、結構時間も経っちゃってるしね、あれだと思うんだけど、まあでも本当にめちゃくちゃその、なんだろう、収録外のところで喋ってた時も、 もう本当にあれがなかったら終わってましたって言ってたよ。
そうなんですね。
うん、めちゃくちゃ感謝されてたよ、本当に。
いやー、ありがとうございます。いや、そんな、いや、
そう、なんか俺、これを伝えなきゃと、そう、伝えなきゃと思って、もうこれは伝えなきゃいけないから、ちょっと、ガム君をゲストに呼ぶしかないなと思って、今回呼んでるっていうのもある、ちょっと。
あ、うん。あ、そうなんですね。
そう。なんか、やっぱり、なんだろう、スクールみたいにさ、こう、一対多で喋ってると、相手側が何を受け取ってくれたかって、喋ってる側には、ほとんど伝わってこないっていうか、見えないから、
うん、
あの時の経験があったから、こんな風になれてます、ありがとうございます、みたいなのって、こう、触れられる経験っていうか、奇跡的な出会いがない限り、そういう、確率論的にかなり難しいというかさ、そういう話を聞けること自体がかなり稀有だから、ぜひ伝えないとなぁとは思ってたんだけどね。うん。いや、本当に、めちゃくちゃ感謝してますよ、佐藤くんが。
いやー、ありがとうございます。多分、そんな大した講義はしないと思いますけど、そう言っていただけるとすごい嬉しいなと思います。
うん。いや、当時はさ、まだ俺が 3GS 全く分かってなくってさ、ネイティブな WebGL はもう普通に書けるんだけど、3GS 的な流儀は全く分かってないみたいな、当時はそういう感じだったから、ヨモツさんだったりとか、ガム君みたいなこう、ある程度 3GS 触ってきましたよっていう人たちをゲストに呼んで話してもらうしか、その 3GS を扱う方法がなかったんだけど、最近はね、さすがに自分でもやってるからわかるんだけどさ。だから、当時はね、本当に、他にもいたんだろうなとは思うよ。多分やっぱりネイティブな WebGL ガリガリ書かされるのってなんか最初はすごい大変だからさ。多分ガム君の内容が刺さった人たちはきっと他にもいただろうなとは思うけどね。
うん、確かに。でもそうですよね。本当に 3GS ってやっぱり、てかネイティブの WebGL 結構難しいんですよね。
結構難しいよね。だからなんだろう。それこそさ、ちゃんと OpenGL とか DirectX とかさ、普通に C プラとかで書いてきましたみたいな人だったらね、話は別だと思うんだけど、やっぱウェブの開発しかやったことない人がいきなりやるにはかなり難しいやつだからさ。多分その 3GS 使ってポストエフェクトでこんなかっこいい映画出せますよっていうそのガム君の話がね、多分めっちゃ刺さった人がいっぱいいたんだろうなっていうのはね、なんとなく思いますね。
そうですね。
最近はでもどうな、ほとんどもうユニティ一本って感じ最近だと。
そうですね。最近は本当に仕事も趣味割とユニティが多くてですね。仕事は、Unityでモバイルゲームを作ってるんですけども、一応グラフィックスエンジニアっていう立場なので、なんて言うんだろうな。アーティストさんがこういう表現したいとか、に合わせて、シェーダーを作ったりとか、あとはプロジェクトの、例えば、結構、クラブ、弊社だと、アニメとかの、版権の IP を使わせていただいて、ゲーム作ったりするので、そのアニメとか IP の表現に合ったような、表現に合ったようなシェーダーを作るとか、そういう感じで、なんだろうな、割とアーティストのやりたいことを手助けするような感じの仕事をしてますね。
なんか全く俺想像できないから普通になんか、そのまんま素朴に聞いちゃうんだけど、結構アーティストさんが例えば絵としてこういう絵作りがしたいんですよみたいな話の相談を受けたときに、既存の機能でどうにかする、ユニティの既存の機能でどうにかするっていうよりは結構シェーダー書いたりすることが多いみたいな感じ？
そうですね。結構シェーダーもある、シェーダーもいろんなタイプがあって、エフェクト用のシェーダーとかだったら、割となんか汎用的なウーバーシェーダーを作って、それでやっていただくみたいなのが多いんですけど、やっぱりどうしてもなんだろうな、ユニティの標準機能だとうまくできないようなものとか、例えばですけど、例えばアイドルゲームだと、ペンライトというか、ペンライトをたくさん振ってるとか、あると思うんですけど、 そういうのって、こう、Unity のゲームオブジェクトをこういっぱい配置するみたいな方法だと、どうしてもパフォーマンス的に、モバイル端末で動かないんで、まあ、そこは頂点シェーダーとかでうまく、モーション、ペンライトをフルモーションを実装するとか、あとは、まあ、ボリュームレンダリング、まあ、要するに、こう、ライブのスモークみたいなものとか、そういうのって、ペンキの標準の機能だとうまく動かできなかったりするので、まあ、そこだけは専用のシェーダーを作ったりとか、まあ、そういうちょっと UT 標準の機能ではできないような部分に関しては、カスタムシェーダーとかでうまく実装する必要があったりするので、まあ、そういうところは結構やる感じですね。その辺も、こう、アーティストさんがこういうのやりたいんですけど、みたいなのをヒアリングして、まあ、こう、うまく調整していくみたいな感じの仕事になりますね。
なるほどね。なんかウェブで言うと、まあウェブも結構その実装する開発者さんとデザイナーさんがまあ分かれていて、まあ両方できるよね。あの変態的な人もまあ中にはいるんだけども、基本的にはまあ分業される場合が多くって、まあ結構デザイナーさんがこうしたいとか、まあ漢方を作ってくれたりとかして、まあそれに対してね、あの開発者ができるできないとか、まああるいはこういうふうにした方がもっといいんじゃないですかみたいなのを各社それぞれの現場でやって、ってるとは思うんだけど、なんかそれと似たような感じなのかもしれないね。
そうですね。やっぱり、うん、まあ多分ゲームの場合って本当にコンテンツの物量がすごい多いんで、まあ、まあ基本的に一人じゃ無理というか、まあ結構分業はしてますよね。まあ、分業どころか割と社内だけじゃなくて本当に社外の人にもまあ作ってもらったりとかあるんで、本当にうん、職種だけじゃなくて本当に他の会社とかとも連携したりとか、そういうような規模になってきますかね。
なんかどうなん、その、ユニティをまあいろいろ使っ、仕事で普段から使ってるとは思うんだけど、なんかそのユニティ周りの、まあ、グラフィックスに関して結構なんか最近注目のトピックだったりとか、まあ近年結構こういう感じでやってますよ、みたいなのとかなんかあったりする？
そうですね。あの、まあ、グラフィックスっていう、Unity のグラフィックスだと、Unity2018 から、スクリプタブルレンダーパイプラインというのが登場しているんですけど、スクリプタブルレンダーパイプラインって言って、まあ、スクリプタブルって言ってる、その名前の通り、ユーザー側でこうカスタマイズ可能なレンダリングパイプラインというのが登場してますね。まあ、なんか登場したのは2018なんで、まあ、結構最近の話ではないんですけども、まあ、ちゃんと安定して使えるようになったのは、まあ、最近っていうところでは
いはい、はい、
ちょっと触れていますね。
なるほどね。はいはい。結構なんかその、ちょっと俺、ごめんね、割って入っちゃうんだけど、なんかあんまよくわかんないんだけどさ、ユニティって結構どうなん、その破壊的な変更とか、気がついたら使えなくなってるみたいなのとか、そういうのもあったりするもんなの？
そう、基本的には結構、ユニティの場合は割と開発中でも、まあ、どんどんイケイケで、まあ、リリースしちゃうので、まあ、さっき言ったまあ URPM とかもそうなんですけど、URPM じゃない、スクリプタブルレンダーパイプラインとかもそうなんですけど、まあ、結構割といろんな破壊的変更があって、まあ、今の状態に落ち着いてるような感じです。
なるほどね。なんかそのスクリプタブルレンダーパイプラインがこう出てきた経緯というか、どういう需要に対してその機能が出てきたっていう感じなの？
まあ、もともと Unity のレンダーパイプラインはあって、まあ、今これはビルドインレンダーパイプラインって呼ばれてるもの、あ、ビルドイン、そうですね。ビルドインレンダーパイプラインって呼ばれてるものがもともとあったんですけど、まあ、これの課題としては、Unity って本当にすごいいろんなプラットフォームをサポートしていて、まあ、モバイル端末もサポートしてるし、まあ、Nintendo Switch とか、まあ、プレイステーションとか、コンソールゲームも対応してるし、まあ、本当に Android も iOS も対応してるしって感じで、まあ、本当にすごいいろんなプラットフォームをサポートしていて、でそのプラットフォームのまあスペックとかも全然違うわけなんで、グラフィックス API とかもそうですけど、一つのレンダーパイプライン全部をカバーするのって、まあ難しいよね、みたいなところで、多分レンダーパイプラインを作り直そうみたいな機運が、発生したのかなっていうふうに聞いてますね。
で、その中で、なんかその、まあスクリプタブルっていうぐらいだから、結構スクリプトを書くみたいな、感じなの。なんかその、レンダリングパイプラインって俺のイメージだと結構さ、なんかこうブロック的にこれをやるステージ、これをやるステージみたいなのがあって、まあそれが こう繊維図みたいにさ、矢印でパイプラインがこっちに流れていきますよみたいなのが繋がっているようなイメージなんだけど、その一部を、まあ、シェーダーとは別にスクリプトでなんかいろいろ制御できるみたいな感じなの？
まさに、あ、そうですね。本当に C シャープのコードで、まあ、描画のパスとかは定義できるようになっているんですけど、まあもちろんどうしようかな。あ、で、ちょっと、スクリプトブレンダーパイプラインの、まあ、全体像みたいなのを説明すると、一応こう、まあ、スクリプトブレンダーパイプちょっと長いんで、まあ、SRP ってこれからちょっと言おうと思うんですけど、SRP だと、SRP ね、まあ、もちろん自分で、こう、レンダーパイプラインも定義できるんですけど、まあ、一応ET 標準で2種類の SRP 実装したレンダリングパイプラインがあって、
テンプレみたいなのがある
んだ。テンプレがあるんです、そうです、そうです。
うんうん、
まあ、それをまあフォークして使ってもいいし、そのまま使ってもいいしって感じなんですけど、テンプレートが2種類あって、URP と HRP っていう2種類の、まあ、SRP のテンプレートがありますと。で、URP はそのユニバーサルレンダーパイプラインの略なんですけど、まあ、結構ユニバーサルって言ってるぐらいなんで、まあ、いろんなプラットフォームで動きますというか、まあ、どちらかというとターゲットとしてはこうモバイルみたいなスペックの低いなプラットフォームも動くようなの
が URP、
はいはいはい、なるほどね、うん、ユニバーサルレンダーパイプライン。で、それとはもう一つあるのが HDRP っていうんで、これはハイディフィニッションレンダーパイプラインの略なんですけど、これはもう本当にハイエンド PC とか、まあ、プレイステーション5とか、そういうような、スペックの高いような、プラットフォームがターゲットになってますね。
なるほど。まあじゃあそれをじゃあ、まあ、使ってもいいし、使わなくてもいいんだけど、まあ、ある程度こう必要最低限のものがそこに入っているみたいな感じで、そこにさらに自分らでスクリプティングを加えていくみたいな感じか。
まあ、で、一応ちょっと補足すると、URP 上にさらにレンダラーフューチャーっていうのがあって、これはなんだろうな。あ、そう、スクリプターオブジェクトって言って、まあ、汎用的にこうデータをシリアライズできるような、まあ、要するに中身 JSON みたいなものがあるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。スクリプターオブジェクトなんですけど、スクリプターオブジェクトで、レンダラーのパスをこう、GUI でこう追加できるようにはなってますね。なので、まあ、URP 使っていれば、まあ、コード書かなくても、まあ、ある程度の、まあ、典型というか、まあ、簡単なカスタマイズは、コード書かなくてもできるようになってるんですよね。まあ、特殊なことをしたかったらもう URP をフォークしてコードを書く必要があるみたいな感じになりますね。
なんかもうまさに仕事ではそういうことをやってるような感じ？
そうですね。前まで携わったプロジェクトはビルドインネットパイプラインだったんですけど、新規のプロジェクトだと URP を使おうみたいな感じになっていて、まあ、そこではやっぱりこう、URP の、まあ、さっき言ったレンダラフューチャーとかを、実装して、まあ、こう欲しい機能、欲しい表現を目指すみたいなことは仕事していますね。
いや、結構なんかいろいろ、まあ、手厚い部分もありつつで、でも結局やっぱりそのアーティストさんとかだけだとなかなか完結しない部分をやっぱり開発者がサポートするみたいなのは絶対必要っていう感じですね。なんか話を聞いてる感じだと。
そうですね。
うん。
やっぱり、うん。まだまだやっぱりこの URP の情報って、多分ユニティのなんか情報をインターネットで調べると、多分基本的にビルドインレンダーパイプラインの方がいっぱい情報出てくるし、あとなんかシェーダーも、まあ、アンリットのシェーダー、まあ、ライティングしないようなシェーダーだったら、結構そのまま動いたりするんですけど、基本的にシェーダー互換性とかもないから。
なるほどね。はいはいはい、
結構ビルドインレンダーパイプライン用のシェーダーを URP に持っていこうとすると使えなかったりとか、まあ、アセットスターも URP 対応じゃないから動かない。URP で動かない
と。ああ、なるほどね。そこは確かにちょっと、そうだね。そうなってくると確かに開発者いないとちょっときつそうな感じはするな、確かにね。うん。アセット突っ込みは動くっていうわけでもないよってなってくると、ちょっとね、そういう感じでしか、こう、解像度的に情報がない人だとちょっと厳しいっていうのはありそうだね、確かにね。
なんですよね。ちょっと今は本当に過渡期ですね。多分、世の中のプロジェクトも多分、どうなんだろうな。やっぱりこう、URP がこうちゃんと 安定してスカイリーゲームだったら多分こう1、2年の話だと思うんで、
うんうんうん、
多分こうまだまだレンタルパイプラインでやってるような会社さんも多分あると思うし、本当に今もうちょっとカオスな状態
なちょっとカオスな状態
、うん、
なんかどうなちょっとこれもあの全然わかんないから想像で聞いちゃうんだけどさ、なんかその結構ゲームのタイトルによってまあまちまちだとは思うんだけども、どこら辺の端末までサポートするか問題とかもあったりするんだよね、やっぱり。
そうですね。
うん。結構ウェブだとやっぱさ、どうしてもあの、リンゴのマークの会社から出てるあいつの勢力が強すぎてさ、あいつの勢力が強すぎて、まあサファリをあの、サポートしないわけにはいかないんだけど、まあ結構サファリサポートするの大変だったりとか、まああったりするけど、なんかそれに類似するいろいろな大変さがなんかありそうだなっていう感じがします。なんかユニティ関係でも。
そうですね。まあなんかゲーム会社でも基本的にはこう端末のこうシェア率みたいなのを見ながら、多分こうなんでしょうね。まあビジネス的なこう観点から多分こうどこまでサポートするべきかみたいな多分まあ決めるんですけど。
うん。
まあ、そうですね。あのやっぱりこうモバイルって本当に最近だとスペックの差がすごいあって本当に。
うん。
本当にハイエンドな端末だったらもう PC よりハイエンドだったりする一方で、こう海外とかまでシェアをこう見ていくと、まあめちゃくちゃこうスペックの低い端末もあったりするので、その辺はなかなか悩ましい問題だったりしますね。
そうだよね。結構なんかあの、俺が前に自分のクライアントというか、一緒にやってたウェブデザイナーさんと話したことあるんだけど、なんかその、やっぱこう、ウェブデザイナーさんだからいい iPhone を使ってんだよね。その自分の iPhone はさ、めちゃくちゃこう、一番最新の iPhone とかを使ってて、まあ、Pro Max みたいなやつとかをまあ使ってて、で、おや、杉本さんめちゃくちゃ今、デモ版のやつめっちゃ動いてますよってすごい言ってくれるんだけど、いや、それ多分ね、あの、その端末だからサクサク動いてるだけですよ、みたいな。そこを多分あの、世の中基準履き違えちゃうと、普通に動かない端末多分いっぱいあると思うんで、こっから最適化必要ですね、みたいな話を前にしたことあるんだけど、やっぱその、地域とか、まあ、あとは客層っていうのかな、その、ね、どういう、客層にリーチしたいかとかによってね、スペックとかもまた変わってくるだろうから、なんか、あの、御社みたいなこう、モバイルアプリとか作ってる会社はその辺大変そうだなっていうのは、まあ、ウェブも同じなんだけどね、結局。ウェブも同じなんだけど、なんか大変そうだなっていうふうにね、まあ、想像しちゃったりもするね。
やっぱり、なんか、ハイエンドの端末だったら、もう、一番いい品質で届けたいんですけど、まあ、とはいえ、低い端末まで、こう、サポート仕上げないと、まあ、そもそもこう、うん、売り上げのパイが減ってしまうので、まあ、そこはこう、なんでしょうね、高い、いい端末だったら最高のものを出しつつも、ちゃんと、ミドルスケープとか、ローエンドの端末も動くようにこう、フォールバックというか、したりとか、まあ、もちろんしてますね。
うん、なんかその辺は、例えば、なんかポストエフェクトが、こう発生しないようにするとか、なんかそういうことをして軽量化するの？
そうですね。まあ本当にいろんなやり方で軽量化するんですけど、あの、そうですね。ポストエフェクトは結構オフにしても完全に破綻はしないので、
うんうん。まあそうだよね。
結構オフしやすいので、ポストエフェクトか、まあ一番に多分、考えるところで。あとはまあフレームレートとかですかね。
FPS を下げる。
そうですね。フレームレートとか FPS を下げるっていうのだったら、うん、多分、機械的に、まあ、下げやすいので、まあ、そこはよくやりやすいところで。あとは、なんだろうな。
結構、ウェブだとさ、デバイスピクセルレシオが結構、クセモンというか、あれそのまま、はいはいはい、あの、レティナディスプレイとかの返してくる、その、デバイスピクセルレシオの数値をそのまま使っちゃうと、まあバッキバキの綺麗なレンダリングにはなるんだけど、まあめちゃくちゃ重くなっちゃうみたいなとか結構あったりするけど、そういうのもなんか関係ありそうだね。
ああ、めちゃくちゃ関係あって、やっぱり本当にモバイル端末って、まあ GPU の性能はそこそこな割に、 本当にめちゃくちゃ解像度が、PC より解像度高いですからね。
解像度めちゃくちゃ高いからね。
だから、まあ、本当に、あれですね、レティナディスプレイを今度、ドットで描画してると、GPU がどうしてもできてしまうので、
うんうんうん、
そこはやっぱり、もう少し解像度の下げたレンダーテクチャに描画してから、引き伸ばして、で、UI とかは、ちゃんとドットバイドットで描画するみたいな感じで。3D は解像度が来て UI だけフル解像度みたいな、まあ、そういう風になるようにしてますね。多分結構他の他社さんとかでも同じような
工夫してるかなと。まあそうだよね。なんかやっぱその辺はやっぱ Web と同じなんだな。Web も結構そんな感じだもんね。やっぱそのまずデバイスペキセレシオみたいなのを見て、さらになんかこう何フレームかレンダリングを回してみてどれぐらい時間かかったかを計測して FPS をなんか自動的に下げるようにしたりとか、まあ、そういうなんか涙ぐましい仕込みを、まあ、したりすることがあるんだけど、まあ、そういうところの大変さは、まあ、でもアプリの場合はなんかその刹那的ではないというか、ウェブの場合だとまあ刹那的というかさ、その一回まずは開いてもらってある程度見てもらえれば一旦目的は果たしたって言えるかもしれないけど、モバイルアプリとかになるとアンインストールされてしまったら終わりだから、なんかその辺よりセンシティブに考えなきゃいけないとかなんかあったりしそうな気もするけどね。実際はどうなんだろうね。なんか同じやってることは同じなんだけど、まあ、でもウェブの場合も何度も繰り返し見てもらいたいってなったら結局同じことやんなきゃいけないから、なんかこう重いなーって印象を持たれてしまったらそれでね、使いにくいなーってなってしまったらおしまいだから、まあそういう意味では結局同じなのかな。
まあでも多分その辺のこう、ちゃんとサクサク動くかみたいなところが多分こう、ユーザーの継続率とか。
ね、まあ、関係ありそうだよね。
それがまあ多分結果的に売り上げとかにはこう、影響してくるかなと思いますね。
そうだよね。まあウェブの場合はだから、ちょっとあれかもね、その WebGL 使ってるようなサイトの場合だと、そこまで操作性とかっていうよりは、まあ見た目の印象を重視してる場合が多いかもしれないけど、ゲームの場合はその辺全部入りっていうか、ね、GUI の使いやすさとかも結構、まあ GUI というかそのインターフェースの部分も使いやすかったり、レスポンスが早かったりみたいなとこもね、大事だと思うから、なんかより総合格闘技っぽいっていうか、なんかいろいろ気にしなきゃいけないのかもしれないね。もしかすると。
そうですね。ね、
なるほどね。まあ、結構じゃあ、ユニティのそのレンダリングパイプラインの中身を、まあ、SRP を使ったりしつつ、開発したりみたいなのもあると思うんだけど、なんか他にも、ちょっと将来こういうところが、ここ数年重要そうですよ、みたいな、こう、これから先の機能とかもなんかあったりするんですか？そのユニティ周りで言うと。
今まで URP の話してきたんですけど、もう一つさっきほど言った HDRP っていうのがあるんですけど、これはプレステとか high-end PC 向けの機能なんですけど、これは本当に、まあ、結構重たい処理というか、まあ、要するにハイエンド PC で動けばいいような機能なんで、はいはいはい、例えばこう、ボリュームレンダリングとか、まあ、実装されてたりとか、ボリュームメトリックフォグとか、あとは、実験的にレイトレーシングも入ったりしますね。
そうなんだ。まあでもまあそうか。そうだよね。そういうとこに入ってなかったらそもそも結構使うの大変になっちゃうもんね。逆に。ある程度そのユニティの側でこういう感じで使えますよっていうのをある程度示してくれないと、なかなか導入するの大変そうだもんね。
そうですね。まあでも結構簡単に、まあ簡単に、ある程度簡単にこう、まあレイトレーシングって、まあレイトレーシングが使えるのってて、まあ具体的に言うと、まあただレイトレーシングって言っても、いわゆるハイブリッドレイトレーシングってやつなんで、やっぱり全部をレントレーシングで描画すると、まあ、さすがにこう、ハードウェアアクセラレートされてるような GPU だとしても、全部レイトレーシングが厳しいので、一部分だけレイトレーシングを使うみたいな感じになってて。
なんかそれが結構あれだよね、そのユニティに限らず、今の世代だとそれがまあトレンドというか、そうですね、まあ普通にそういうふうにやるのが、今はまあ、有意義な使い方みたいな感じになってるよね。
そうですね。まあなんか割と最近のタイトルだとこう反射だけこうレイトレーシングするとか、まあそうすると今までのスクリーンスペースリフレクションだとできなかったような、まあ例えばなんだろうな、まあ後ろに鏡があって、まあスクリーンスペースだと後ろ姿っていうのは要するに今いる画面中にはないので、まあそもそもそうですね、 画面に描画されてない情報はスクリーンスペースリフレクションだとまあ取れないんですけど、まあ、ちゃんとこうワールドスペースでレートレーシングすることで、映ってない、まあ、例えばスカートの中とか、まあ、そういうのをちゃんと。スカートの中SSR だと、
あの。いや、まあ言ってることは分かる。
そもそもあの、今のカメラから撮れない情報は撮れないので。
いや、そうだね。
とか。
いや、SSR、まあそもそもなんかちょっとその、SSR という言葉が、まあ、通じない人が聞いてるかもしれないから、ちょっとだけ補足すると、まあ、SSR、そのスクリーンスペースリフレクションっていうのは、まあ、スクリーンスペースっていうぐらいなので、一回レンダリングをしてしまって、そのレンダリングしたスクリーンに映っている、まあ、二次元のビットマップ的なものから、リフレクション、つまり反射を、まあ、擬似的に、そのスクリーンの情報から再現するみたいなのが、まあ、SSR っていう機能で、まあ、実際に、背中の部分が画面に描かれるわけじゃないから、SSR だと背中が見えませんよね、みたいなことだよね、要するに。
あ、です。あの、まさにそういうことですね。
結構 SSR もね、なんかもう、結構、コンシューマータイトルとかではまあ、割かし当たり前なのかもしれないけど、WebGL だとあんまり SSR とかそんなに使われることがないから、結構知らない人が多いかもしれないけど。
うん、SSR 重いんですよね。
そう、WebGL でちょっとやっちゃうとね、ちょっと重いから、あれなんだけどね。
デスバッファーでレイマーチングとかしないといけないので、まあまあ、割とヘビーな処理になっちゃいますね。
うん。そう、だからちょっとね、やっぱまあ、スクリーンスペースなんで、その、レイトレとかやるよりかはまあまあ軽いんだけども、まあ、とはいえやっぱちょっと負荷が高い処理ではあるんで、まあ、なかなかね、WebGL 開発ではお目にかかることがめったにないんだけど、ね、まあでも、やっぱ必要になることはある。俺案件でやったことはあるもんね、やっぱ SSR は。
あ、そうなんですね。
そう、まあ、俺の場合は結構特殊な案件がいっぱいあるから、まあ、その、なんて言うんだろう。あの、一般的に広く公開して、プロモーションして、みたいなだけじゃないからさ、結構俺がやってる案件だと。なんかその、
はいはい、
R&D 的なやつがあったりするから、まあ、そういうやつだともうハイエンド PC でしか動かなくていいんで、SSR もう全部入れにしていきましょう、みたいなやつあったりしたんで。
そうなんですね。みんなちょっとなんか、夢がありますね。
そうだね。いや、まあでも結構やっぱさ、なんか、まあ 3JS とかだと、やっぱいろんなこう、エグザンプルスの中にさ、いろんなこう、機能がたくさん入ってるから、まあ多分その中に SSR も入ってると思うし、まあ SSAO とかね、あの、スクリーンスペースアンビエントオクルジョンとか、ああいうやつとかも、まあ 3JS の場合は入ってるんで、まあ興味がある人はね、もし Web 界隈で、自分 3JS しかちょっとやったことないですっていう人でも、まあそういうやつ使えば一応どんな感じのものかは、まあ調べることはできるんで、まあ興味があったら調べてみてもいいかもしれないけど、まあなかなか案件で使うっていうのはちょっと難しいかもしれないね。WebGL の場合はね。
そうですね。あとまあビルドインレンダーパイプライン使うか、まあ SRP 使うかみたいなところで、結構多分今悩ましい時期だと思うんですけど、
うんうんうん、
そうですね。まあ、URP になって良くなったのって、まあ、カスタマイズ可能っていうのがあるんですけど、あと結構パフォーマンスもいろいろ改善していて。
なるほどね。
あの、SRP バッチャーっていうのがあって、まあ、いわゆるこう、まあ、バッチングをして、こう、描画を効率化するような機能があるんですけど、その辺は結構、まあ、全体的にビルドインレンダーパイプラインより、パフォーマンスは改善してるんで、多分、結構そういう観点で選んでもいいのかなと思います、ね、
なんかそういうやつ、その、そういう機能は、なんか端末に依存したりはしないの？その iPhone じゃ動きませんみたいなのってあんまないの？
ああ、まあ多分一部あると思うんですけど、まあ SRP バッチャーに関してはモバイルでも動くんですけど、
うんうん、
まあ例えばですけど、なんか Z プリバースとかそういうのだと、モバイルだと効果ないとか、そういう細かい話は、あると思いますね。ものによるかな。
まあそうだよな。やっぱそうだよね。
やっぱ結局グラフィックス API に、その、やっぱチューニングとかになると、そのグラフィックス API とか、まあもしくは、こう端末の、こう、なんでしょうね、SOC の、挙動とかに依存したりするんで、まあなんかこの端末だと、すごいアルファテストが重たいとか、そういうような
の
とか。
まあそういうのもありそうだな、確かに。
まあでも、まあ基本的にはでも、まあ、いろんなプラットフォームに動くような最適化になるはずですね。
まあ、Unity も結構、ね、機能がやっぱり豊富だし、サポートしてる プラットフォームがめちゃくちゃ多いから、なんか本当にどうやってそこの差吸収してんのって、まあ門外観からすると思っちゃうけど、なんかいろいろそういうところの仕様を把握したりとかしながら、プログラマーとして活躍しているっていうのが、なんかすごい伝わってきて、ちょっと安心ではないんだけど、まあ、頑張ってんなって思いました。
はい。まあでもね、多分 ET の開発者が一番頑張ってると思いますけど、その辺のプラットフォームの違いを吸収するみたいな。
本当だよね。それめちゃくちゃ大変そうだよな。
あとは、SRP になって新しく出た目玉機能というと、まあ、シェーダーグラフって言って、これはノートベースでシェーダーができますみたいなもので、まあ、実は言うと、ビルドインレンダーパイプラインでもサードパーティー製でノードグラフ、ノードでシェーダーできるやつとか、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、結構有料だったりとかしたんですけど、まあ、それがちゃんと ET 公式で無料で、シェーダーノードグラフが提供されたっていうのは結構、注目ポイントかなと思いますね。
実際になんかもう、まあ、これ、もし言えなかったら無理ではないけど、案件で普通に使えるレベルになってる感じ？これは。
まあ、最近は割とちゃんと使えるかなって感じですね。
なんかその、ノードベースって結構、まあ、流行ってると言うと言い過ぎだけどさ、結構何でもノードベースに従う傾向があるのかなって俺は勝手に思ってたりもするんだけど、例えばなんか、まあ、アンリアルエンジンだったらね、ブループリントとかが有名だし、結構 3JS なんかもノードベースにしていこうみたいな流れがあったりするっていう話をこの間、よもつさんから聞いたりもしたし、結構ね、やっぱノードベースにすることの需要、何かしらの需要を満たすからノードベースになっていくんだと思うんだけど、なんかユニティの場合はそのシェーダーグラフにしたことによって何が良くなったって感じなの？
そうですね。まあ、一応、まあ、多分いろんな理由があると思うんですけど、まあ、一つは、まあ、シェーダーグラフって一つのシェーダーグラフから、まあ、いろんなレンダーパイプライン用のシェーダーが生成できるようになっていて、まあ、さっき言った一つのシェーダーグラフから URP のシェーダーとか、HDRP のシェーダーっていうのが出せようになっているので、まあ、いろんな、まあ、要するに、いろんな種類が増えてきたレンダーパイプラインに対して、まあ、複数のシェーダーのコードを生成するためにの、まあ、もうちょっとシェーダーより一個上の、その抽象レイヤーみたいな位置づけであるっていうのはあると思いますね。
まあだからそのシェーダーグラフが中間に入ってくれるおかげで、まあレンダリングパイプラインを、に依存しないシェーダーが書けるみたいなイメージか、そうすると。
そうですね。割とこうシェーダーのメタ言語的な側面もあるのかなと思いますね。
なるほどね。
まあ、あとはやっぱり、これは多分いろんなところで言われてるからあれかもしれないですけど、まあ、エンジニア以外もシェーダーかけるっていうのはやっぱり、差別化というか、まあ、強みなのかなと思いますね。要するに、今までこう、アーティストの人から、こう、プロ側に依頼して、こういうシェーダー作ってくださいっていうような、こう、やり取りが発生していたのが、アーティストだけでも、シェーダーつけるっていうのは確かに、まあ、メリットになるかなと。
結構なんかもう、普通にスライダーをグイグイって動かしたら、それが反映されるみたいな感じに使えるの、普通に。なんか俺どういう状態のものなのかいまいち分かってないんだけど、そのシェーダーグラフというものについて。
まあ、結構割とプリミティブというか、まあ、基本的には数式が単にノードに置き換わっただけなんですけど。
ああ、なるほどね。ああ、そういう感じか。
例えばな、まあ、ディフューズというか、ディフューズライティングしたかったら、ライトベクトルとノーマルベクトルを取ってやってみたいな。ノートに書くだけですね。
ああ、なるほど、なるほど。そういう感じか。
まあ、ただ、まあ、ただ多分そういうやり方だとちょっと、あんまり面倒くさくなっただけなのかなって感じはしちゃうんですけど、まあ、もうちょっとライティングより、まあ、レイヤー一つ上で、まあ、テクスチャーなんか何個かあって、まあ、このテクスチャーは、まあ、例えばラフネスに使いますとか、そういう用途だと結構、むしろシェーダーとコードよりはしっくりきたりするのかなと。
ああ、まあ、目で見て分かりやすいっていうのもあるしね。
そうですね。何がどれに、どのパラメータ、まあ、あとは、多分 PBR になってくると、まあ、ライティングの計算はそのままというよりは、まあ、そういう PBR のラフネスとか、その、スムースネスみたいな、とか、メタリックとか、そういう多分 PBR のパラメータをこう、出力台にするので、そうなるとちょっと、アーティストでも使いやすい。
まあ確かにね。なんかコードで書かれてるよりかは絶対そっちの方が分かりやすいよね、やっぱりね。
ただやっぱり一つ使い分けは難しいなと思ってて、多分こうライティング計算みたいな数式を脳で書くのは多分現実的じゃないので、ただまあそれを解決するのがカスタムファンクションっていうのがあって、まあ一部のノードはコード HLSL のコード、シェーダーのコードが書けるっていうノードがあるので、まあそうやってあげると、まあエンジニアの両分はカスタムファンクションに実装して、でそれを使ってそれを組み合わせて、まあ、アーティストの方が、まあ、うまいことをやるとか、そういうような、こう、分担が、まあ、割といいのかなって感じには考えてますかね。
なるほどね。まあ、Unity は、本当に、さっきも、ガム君が言ったみたいに、多分 Unity を作ってる人たちが、まあ、めちゃくちゃ大変なんだろうけど、まあ、これからも多分、どんどん、進化を重ねていくんだろうから、なんか、それに追いついていくっていうのも、すごい、なんか、大変そうな感じがするわ。
結構、あれですね、URP のバージョンって今15まであるんですよね。多分、まあリリースして4年とかなんですけど、15までバージョン、メジャーバージョンがあるので、まあその度に結構破壊的な変更はあったり。もしかしたら Web のフロントより変化激しいんじゃないかとか。
そうだよね。まあ下手したらあるかもしれないよね。いや、だからなんかその辺のなんかバージョンの変化とか、まあ、単純にこうなんかさ、新しい研究で新しいテクニックがどんどん増えたり、技術が増えたりみたいなのはまあまああるとしてもさ、なんかツール自体の変化も追いついていくの大変そうだなって思うわ、本当に。じゃあここまでは結構、まあ、ユニティの話を中心に聞いてきたんですけども、まあ、ガム君といえば、まあ、私のね、ガム君を普段から観察しているというか、そのツイッター越しに見ている様子で、まあ、特にね、ちょっと話題として外せないなと思っているのに、レイトレ合宿があるんですけど、ちょっとレイトレ合宿がどういうものかっていうところから、ちょっと聞いてやってもいいですか？
はい、レイトレ合宿っていう、こう、デートレ、オフラインレンダリングの合宿勉強会が、毎年、まあ、8月か9月、まあ、セレックの翌週ぐらいに、まあ、毎年開かれていて、でここでは自分で自作のレンダラーを作って、まあ、それをバトルするというか、
バトルする
誰が一番すごいレンダラーを作れるのかを競う。うん、あでこれ競うのはなんか参加者投票できるみたいな感じの、こう、まあ、すごいユニークな合宿勉強会みたいなのがあるんですよけど、まあ、そこに結構毎日参加しますね。
うん。いや、結構なんか、俺本当に、なんていうのかな、これ偏見ではないんだけど、やっぱレイトレって俺の中ではすごく難しいイメージがあるから、だから初めてガム君がレイトレ合宿行ってきますみたいなツイートしてたときは、こいつやべえなって最初思いましたね、それ見たときは。
ああ。
うん。
確かに、最近ちょっとレイトレ合宿のレベルがだいぶ上がってて、自分もこう、なんか毎回戦々恐々としてるんですけど。
戦々恐々として。うん、まあ割とガチ勢しかいない感じの
雰囲気あるからね。ガチ勢しかない。ガチ勢しかない。
ちょっとね、なんかこう、なんていうのかな。こう、みんなで、たくさん人集めて和気あいあいっていうよりかは、やっぱレイトレに真摯にね、真面目に向き合ってる人たちが、こう、技術を高め合うためとか、まあ議論をいろいろするためとか、まあ自分のレンダラーの、ね、技術、プログラミングの技術を競うためだったりとか、まあいろんな理由でね、やられて参加されてるとは思うんだけど、結構内容的にはもうガチの、本当に、なんかちょっとこうかじっただけでは分かんないような用語が結構飛び交うようなイメージがあるわ。なんかレイトレ合宿は。
まあそうですね、結構参加者の方々が割と本当にグラフィックスの研究者だったりとか、
うんうんうん、
もしくは本当に、プロダクションのレンダラを開発してる方だったりとか、
はいはい、
本当にプレイステーションのレートレイの SDK 作ってる方とか、まあ、結構本職の方とかもいたりするんで、まあ、そういう意味では結構ハイレベルの高い勉強会だなっていう毎回思いますね。でもすごい刺激的ですね。あとはそうですね、まあ、あと今言ったレンダラーのこう競う本戦以外にもセミナーがあったりとかするんで、あそこでこういろんな話聞けたりとかしますので、結構 うん、楽しいですね。
普通に楽しいっていうのもあるし、勉強になるっていうのもあるし、いいですよね。
いいですね。
なんかその、実際に俺参加したことはないんだけど、レイトレ合宿でその、例えば、自作のレンダラーを競うみたいなやつも、なんかどういう感じのことをやるのか多分イメージできない人は結構いるのかなと思うんで、なんかその、さっきね、制限時間があるよみたいな話もあったと思うんだけど、その制限時間ってそもそも何に対する制限時間なのとかね、結構わかんない人が多いかなと思うんで、その辺もちょっと、レギュレーション的なところをちょっと聞いてもいいですか？
はい。そうですね。まあ、レートレ合宿って、まあ、基本的に毎年レギュレーションがあって、まあ、毎年こうレギュレーション変わるんですけど、まあ、要するに何分以内にこう結果を連打にしないといけないかっていうのが、まあ、毎年変わっていて、これ年々短くなっていて、まあ、なんか上の方が言うにはこうムーガの法則があるからみたいなので、こう毎年制限時間が半減してるんですけど、
はいはいはい、
実はなんか初回第1回のレートレ合宿の制限時間が1時間で、
1枚の CG をレンダリングするのに1時間 CPU を分回し続けるってことだよね。まあ、てか1時間以内にレンダリングを完了させてくださいねっていうレギュレーションってことだよね。
そうです。
うんうんうん。
まあまあ結構牧歌的な感じです。1フレームに1枚だと。まあ、で、その次が、翌年が30分になって、で、さらにその翌そっちが15分って感じで、まあ、だんだん短くなっていくって。まあ、半減してます。で、しかし去年が、去年じゃないか。前回2019年。あ、別にコロナでちょっと直近開催されなかったんで、前回が2019年だったんですけど、その時は60秒だったんですけど、まあ、1分ですね。
うん。まあ、1分以内に1枚の絵をレンダリングできれば OK と。
今年がなんかレギュレーションがいきなり変わってきて、今まで静止画部分だったのが、まあ、静止画部分が消えて、動画部分が本線になって。
急に動画になったんだ。
動画になった。で、まあ、一応なんか、確かなんだっけな、最大10秒の動画を10分では描画するみたいな感じなので、
最大10秒を10分。
そうですね、はいはい、なので、60fps だったら1フレーム1秒、30fps にしたら2秒って感じで、fps とかはまあ選択できるんですけど、なんで、まあでも、まあ多分これ、fps の選択なんですけど、自分の場合は、30fps の10秒。レンダリングさえ2秒でしたね。1フレームにかけられる時間。
なるほどね。去年、てかまあ去年というか前回は1分だったのに、突然2秒以内にレンダリングを完了させなきゃいけなくなっちゃったっていうことだった。
そうですね。さすがにハードウェアも30倍しかなってないので、速度は。なんか、だいぶ制限時間厳しくなっているので、結構いろんな最適化の工夫が必要ですね。
なるほどね。まあ、その辺のこう、どう最適化するかとか、まあ、どういうふうに綺麗に見せるかみたいなところが、まあ、レイトレのその醍醐味というか、まあ、技術が重要な部分だったりってことだよね。
そうです、そうです。まさにそこがやっぱり、うん、やはり何も工夫せずに、レイトレ実装すると、まあ、レイトレってすごい良くて、シンプルなアルゴリズムで、すごい写実的な絵が出て、すごい楽しいんですけど、多分何も工夫せずに、レートやると多分本当は1時間ぐらいかけないと全然収束したいが出ないんですよね。多分1回実装してみないとわからないかもしれないですけど。
いや、そうそうだね。だから多分なんかその教科書的なさ、まずやることってあるじゃん。なんかその何をやるにしても。で、レートレの場合もさ、まあ、まずこれをやってみましょうっていうのがやっぱあると思うんだけど、まあ、それでもなんていうのかな。最近だともう結構マシンがやっぱり高速化してるから、ちっちゃめの JPEG とかだったらまあ結構瞬時にできちゃうというか、本当にシンプルなレイトレだったらね、さっと終わると思うんだけど、まあ、より写実的に、より美しく、みたいなところを追求していくと、やっぱその辺は、ただ実装しただけだと、ね、重すぎたり、まあ、無駄がちょっと多すぎたりっていうことになってくると、それこそ本当に何十分もかけてやっと一枚がレンダリングできるみたいなことがね、普通に未だにあるよね。ね。
まあ、ラスターエイズに対してのレイトレ、まあ、レイトレも結構いろんな、意味があるので、
うん、
まあ、レートレ、工業のレートレっていうのは、要するに、ラスターアイズは、こう、ポリゴンを、こう、スクリーンに配置するというか、三角形を配置するみたいな、まあ、その処理をラスターアイズっていうんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、仮想的なスクリーンを定義して、まあ、カメラから、レイを飛ばして、1ピクセルずつ、こう、塗っていくみたいなのが、まあ、レートレっていうんですけど、まあ、正直、今の PC って、スペック高いんで、プライマリーレイというか、表面、レイの なんていうんですかね、あ、プライマリーレイ、要するに直接こうしか考慮しないようなレイトレだったら本当に瞬時で終わるんですけど、ただあのフォトリアルな絵を出そうとすると、直接光だけじゃなくて、要するに、まあ、間接光なんですけど、まあ、要するに、まあ、いろんな経路で、オブジェクトを何回もこう振らずに相互に反射と拡散した後の、まあ、例みたいな、そういう間接光の影響まで考慮する必要があって、それをシミュレーションするのと、めちゃくちゃ問題、膨大な計算量が必要になるので、まあ、時間かかるって感じですね。
まあそうだよね。なんかだからその辺の高速化のノウハウとかは俺ほとんど、まあなんとなく用語はわかる。まあ目にはしてるからさ、なんとなく用語はわかるんだけど、やっぱ自分でそこまでがっつり取り組んだことはないから、ね、どういうふうな高速化があるのかとかあんまり詳しくは知らないんだけど、結構その今年は2秒以内に1枚描かなきゃいけないみたいなのがあったっていうことだったけど、なんか結構ガム君的にはどの辺をこう気をつけて実装しましたみたいなのはあったりするの？
そうですね。まあ、レイトレの高速化は本当にいろいろあるんですけど、まあ、大体大きく分けると、まあ、4つぐらいあって、まあ、1つ目がマシンスペックをなるべく活用する、最大限に活用するっていうのがあって、まあ、最近の CPU ってすごいコア数がいっぱいあると思うんですけど、単純に実装すると1コアしか使えなくて、全部のコアをこう全部均等に風に 100% CPU を使うっていうのは意外とまあ難しかったりするんですよね。その辺は並列計算とかうまく利用して実装する必要がある感じですね。
うん、それが一つ目ね。
そうですね。
うん、
で、二つ目がまあ高差判定の高速化。で、まあ要するにレートレって本当に半直線。レートポリゴン三角形の高差判定は何回も何回もまあやるような仕様なんですけど、レートレだとまあよく VBH っていう仕様、データ構造が使われていて、VBH っていうのはバウンディングボリュームヒエラルキーのまあ略なんですけど、これを使ってその高速判定を高速化しますね。普通に素朴にこう高速判定、芯に対して高速判定する場合って、まあ、ポリゴンを一個一個、まあ比較していかない、まあ、高速判定するので、まあ、例えば、ポリゴン数が1万個あったら、まあ、1万回こう、1個ずつ高算定しないといけないんで、まあ、それは、シーンが巨大になってくると、どんどん、まあ、非現実的になってしまうんですけど、VBH っていうのはどういう構造かっていうと、まあ、なんて言うんですかね、まあ、バウンディングボックスが入れ子になってるんですよね。まあ、要するに階層構造になっていて、まあ、これを使うことによって、その、高算判定をするオブジェクトの範囲っていうのを、どんどん絞り込んでいくことになります。
うん、はいはいはい。
であると、まあ、素朴な実装がこう線形探索だとしたら、VBH を使うことによって、まあ、二分探索的なことができるので、まあ、それによってオーダーを N から 6N に減らすことができるので、まあ、これで、ね、高速判定は高速化できますね。
なんかその、結構ウェブの文脈で、まあ、ウェブの文脈というか、結構このポッドキャスト聞いてる人たちで、なんとなく伝わりそうな概念で言うと、まあ、3JS で言うと、レイキャスターがまあ、原理としては近くって、こうなんか、3D シーン上のオブジェクトをクリックして選択したいみたいな時に、まあ、レイキャスターっていうのを使うと、クリックされた場所に何かメッシュがあるよっていうのがね、結構判定できたりするんだけど、まあ、要はあれを全部のピクセルに対して、しかも何回も何回もまあ、やらなきゃいけないっていうことをやるんで、まあ、それを、なるべくこう、範囲を狭めて、絞って、本当に、厳密にチェックしなきゃいけないところ以外は、まあ、ざっくり判定して、なるべく高速化するみたいな、まあ、そんなようなイメージだよね、多分ね。
あ、です、です、そうですね。まあ、ちょっと余談になっちゃうんですけど、まあ、最近ではないか。2018年ぐらいの話なんですけど、NVIDIA から RTX って言って、
はいはいはい、
まあ、レイトレーシング対応の GPU みたいな感じで出たと思うんですけど、あれ何やってるかっていうと、今言った VBH に対するトラバーサルみたいのを、ハードウェアでやるっていう。別に専用のハードウェアでその高速判定をするっていうのが、そのレートレ対応の GPU の、まあ、本質というか、それが、まあ、レートレ対応っていうのだったりしますね。
はい。まあ、だからそこの部分が最適化されると、まあ、めちゃくちゃ高速化につながりますよっていう、まあ、高速化ポイント、その2が、まあ、高速判定の高速化ですよっていうところだよね。
はい。で、その3が、まあ、サンプリング高速化なんですけど、まあ、サンプリングって、 どうしようかな。まあ、レントレでは、BRDF っていうのは、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけど、物体の表面に、まあ、ある角度で入射したものが、どの角度で出ていく、反射するかっていう、そういう確率ミスの関数みたいなのがあって、まあ、完全拡散面だったら、それの確率ミスとかなんか、均等というか、要するに完全にランダムに、反射するようなマテリアルもあれば、まあ、金属とかだったらある程度こう、スピークラーのローブがあるというか、そう、ちょっとローブがあるというか、ピークがあったりするたり、まあ、要するにそれに、BRDF によって、まあ、いろんなマテリアルがこう表現できるんですけど、確率的にその、例の反射の方向を、決めるみたいなのをサンプリングっていうんですけど、そのレートレーシング、まあ、パストレーシング、まあ、単方向パストレーシングの話になっちゃうんですけど、まあ、基本的にカメラからレイを飛ばして、BRDF の確率密度に沿って、次のレイをサンプリングしてっていうのをまあ何回も繰り返して、まあ、偶然光源にヒットしたら、まあ、その、ライトからカメラのパスができたっていうところで、こう、結果をこう、コントリビューションというか、結果を、まあ、そこで初めて結果に寄与するんですよね。つまり逆を言うと、なんかたまたま光源に当たった時にしか、こう、計算が無駄になっちゃうというか。
その色を、ピクセルの色を決めるところに入ってくるロジックが光源にぶつかった時しかないから、まあ効率よくそのぶつかった時だけを取り出したいっていうことだよね、要するに。
よくあるのがこう、ネクストイベントエスティメーションって言って、物体に当たった時に、ライトの表面を直接そこからサンプリングしてでやることによってこうたまたまじゃなくてちゃんとこうライトを狙ってサンプリングできるみたいな、まあ、ダイレクトサンプリングとかネクストイベントエスティメーションとか言うんですけど、まあ、そういうアルゴリズムが一つありますね。あと、まあ、もう一つインポータンスサンプリングっていうのがあって、これはまあさっき言った BRDF のこう確率ミスと関数に沿って、まあ確率ミスの高い分をこうより多くのサンプルを飛ばすように調整してあげる、重点的にサンプリングするっていうのが、まあ、インポータンスサンプリングって言いますね。
なんかその辺はちょっと俺も全然詳しくわかんないから代わりに説明してあげることもできないけど、まあでもその要はサンプリングっていうのは要は取り出してくるってことだよね。要はそのなんていうの、サンプリング違うな、ちょっと違うな。
そうですね。要するに確率的なアルゴリズムなので、まあいいのはネクストイベントエスティメーションとインポータンスサンプリングってこうそれぞれ得意な場合が違うんですけど、まあまあ結構そのラフネスとか光源の大きさとかによって、まあ、得意なシチュエーションが違うんですけど、その2つの戦略をうまいブレンド、うまい割合でブレンドさせてあげるとよりこう収束早くなるっていう、アルゴリズムがあって、それはマルチインポータンスサンプリングっていうんですけど、まあ、それで、まあ、ネクストイベントエスティメーションとインポータンスサンプリングをこ う, うまく組み合わせてあげると、より、収束、まあ、少ないサンプルでも、きれいにし、まあ、ノイズの少ない、結果が出たりしますね。
それは、なんかその、どっちの、まあ、どれぐらいの割合で比重を置くかみたいなところは、状況によりけり、まあ、光源だったり、何を描画するかによって変えなきゃいけないというか、まあ、調整が必要みたいな感じのイメージかな、そうすると。
ですね、これはですね、何て言えばいいんですかね。
なんか黄金律的なものがもう決まってるというか、こういうふうに組むのがまあ定石ですよみたいな感じで、ある程度は決まってるもんなの。
これちょっとちゃんと説明すると難しいんですけど、その各2つの戦略の、選ばれる確率みたいのをそれぞれで計算して、その確率密度みたいなのをうまく合成する。ことによって、まあ、なんかパワーヒューリスティックとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうのを使うと、最適なウェイトが求まるんですよね。この辺でもちょっとすごい難しいんですけど、ショッカーさん、レーザー合宿のこう参加者にショッカーさんがっていう方がいるんですけど、まあ、その方がすごい分かりやすく説明しているので、詳しく知りたい方は。
いや、もう、ショッカーさんのブログとかすごいよね。
詳しく知りたい方は多分、ショッカーさんの記事とか見る、まあ、他のレートエガー式の参加者の記事とか見るといいかもしれないですね。
4つあるうちの最後は何ですか？
最後は、まあ、デノイズ ていうもので、これはノイズ、そうですね、サンプル数が足りないときのこの高周波のノイズを、こう、フィルター的な処理でノイズを除去してあげるっていうような仕様ですね。で、まあ、デノイズも本当にいろんな仕様があるんですけど、まあ、一番単純なのが、まあ、バイレタリフィルターとか言って、そういうにちょっとこの軌道の変化が激しい部分だけをこう抽出して、ブラーして、平滑化してあげるみたいな、そういうフィルター的な画像処理的なので、やったりするのは一番、まあ、シンプルなデノイズですかね。ただ、軌道差だけじゃなくて、まあ、例えば、オブジェクトのエッジとかも、まあ、いきなり軌道とか変わったりするので、
まあ、そうだよね。
そこは、なんか、ノーマルとか、方線とか、あと、オブジェクトの ID とか、そういうような情報を駆使して、まあ、いい感じにウェイトを決め、その、ブラーするときのウェイトとかを調整してあげることによって、まあまあ、ノイズだけをこうまくぼかすとか、まあ、結構そういう感じの手法が、まあ、それが結構、オーソドックスなデノイズで、ただ最近はデノイズっていうと、機械学習が本当に強くて、いわゆるニューラルネットワークでやるのが一番高品質が高いのかなっていうふうには思いますね。
なんかその機械学習とデノイズが多分なんかうまくこう結びつかなかったりする人もいると思うんだけど、なんかその、機械学習であらかじめ学習しておい、まあ、これがノイズだぞっていう判定をなんか機械が自動的に判定して消してくれるみたいなイメージで合ってる？なんか。
そうですね。多分、まあ、自分も詳しくないんですけど、多分その、サンプリング数が足りないような画像と、まあ、リファレンスの、まあ、収束した画像を多分大量に学習させてあげて、まあ、それによってこう、ノイズを除去した綺麗な結果みたいなのを、まあ、ディープラーニングで生成するっていう感じだと思いますね。
なるほどな。なんかそれは何なの？その、自分でその機械学習部分を実装するようなイメージなの？それは。
ですね。まあなんか一部の参加者は、実装、ニューラルネットワーク作ってたりするんですけど、はい、まあ、自分はちょっとそこまでできなかったので、今回オプティックスっていう NVIDIA が、提供しているベークのライブラリがあって、で、オプティックスその中にディープラーニングデノイザーっていうのがあるんですけど、まあそれを、まあ、
う
ん。
そういうことね。あらかじめもう入ってるから、それを使えば、綺麗になるよっていうこともできるんだ。
そうですね。
オプティクスを使えば。
オプティクスのデノイザーは本当に優秀で、まあしかも結構簡単に使えるので、まあ、便利ですね。
なんか速度的にはどうなん？やっぱそれが速いって感じなの？
まあでも十分早いですね。リアルタイムレンダリングはちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、1秒とかけていいんだったら、多分、まあ1秒はかからないですね。数ミリ秒。ただまあ、リアルタイムだったら多分厳しいと思います。16ミリセックとかでは多分できないと思いますけど。
そうだね。まあ 60fps では多分ちょっと間に合わないよね。
そうですね。
なるほどね。
FPS でやるとしたら、なんかまあ、いったバイルだってライフィルターとか、ちょっとそういうような。方がまだ今疲れてるかなと思いますね。
なるほどね。まあ、じゃあ一応その最初の話に戻すと、まあ、レイトレはなんやかんや結構レンダリングに時間かかってしまうっていう歴史があり、まあ、最近だと2秒で1枚とかまあ焼かなきゃいけないので、高速化しなきゃいけないって言って、そこで高速化の柱として4つありますよと。で、1つ目が CPU の全コアを使い切るみたいな、そういうスペックをちゃんと引き出しましょうねっていうのがまあ1つ目で、二つ目は、その、レイトレの、まあ、交差判定の部分を最適化していきましょうねっていうのが二つ目。で、三つ目が、レイのサンプリングを効率化しましょうね。まあ、その、インポータンスサンプリングだったり、みたいなのを駆使していくっていう話が三つ目。で、四つ目が、デノイズ。まあ、つまりその、ノイズが乗ってしまったレンダリング結果をデノイザーを使って、まあ、綺麗にするってことだよね。
ですね。そうです、
うん。で、この4つを駆使して最終的に出来上がった絵の、連番を組み合わせた動画でみんなで競い合うっていうのが、まあ、レイトレが宿題ですよって感じか。要するに。
ですね。うん。すごい楽しいイベントです。
いや、ほんとなんかもう、話だけ聞いててもめちゃくちゃ面白そうだけど、まあ、自分ができるかどうかで言ったらできそうな気がしない。
いや、なんかもう、ほんとでも、昔、結構初回の開催の時とか、割とこう、 なんか1時間かけて割とノイズだらけのやつとか、ね、許されてるか結構そういう方もいたんですけど、なんか最近はみんなめちゃくちゃ少ない時間で、全然ノイズない結果だったけどね。本当にインフレしてますね、レベルが。
いや、まあ実際多分ちょっとこのノーマライズ FM のあのショーノートにもリンクとか貼っとこうかなと思ってるんですけど、まあ実際どんなね、動画が出力されたのかとか、多分ちゃんと公開されて、まあ公開してる人もいる？全部公開されてたりする感じ？
レンダリング結果全員公開されてますね。
うん。だから多分それを見ることもできるんで、ぜひ皆さん、ちょっと興味があったらね、その、レイトレ合宿でどんな作品が出されてるかとかもね。で、結構なんか、その、作品だけじゃなくって、本人がどういう感じで喋ってるか、そのツイッターとかで、その作品をどう紹介してるかとかもなんか見たら結構面白そうだなって思うけど、ね、なんかちょっとうまくいきませんでしたっていうのもあれば、まあうまくいきましたっていうのもね、あったりして、結構そのドラマチックな、
ね、
ツイートを結構見る気がする、俺いつも、毎年。
結構割とこう本番一発勝負だったりするので、自分の手元では動くのに、本番だと動かなかったみたいな感じで、まあ、悲しい思いをした方とかも、今年もいらっしゃいましたね。
やっぱそうだよね。なんかどんだけ準備しといてもね、結局やっぱり想定外のトラブルが起こったりはするだろうから、なんか今年は俺本当に、あれだよ、本当はこうなるはずでしたっていうツイート見たよ、今年は。うん。ね、なんかその、ガム君が見てて、この人はやべえな、みたいなの、作例はなんかありました？
そうですね。まあ結構いろいろ、皆さんこう、今言ったやつって、本当になんか、なんだろうな、スタートラインで、みんなそっからさ、いろいろ。
まあまあそうだよね。その、さっき言ってた高速化の4か条みたいなのは、まあ、やって当然みたいなレベルだよね。まあ、そう
ですね。今年ちょっと特に面白かったのが、牛尾さんっていう方がいらっしゃって、で牛尾さんがなんかナーフを使ってきたんですよね。ナーフって言って、まあなんだろうな、こう、大量の画像で、学習させてあげることによって、こう、ニューラルネットワークで、まあ、シーンを表現する、3D シーンを表現するような、まあ、そういうようなニューラルネットワークがあって、うん。
そう、だからちょっと誤解のないように言っておくと、NARF はそのレイトレの世界で一般的な用語とかそういうんではなくって、どっちかというと機械学習のジャンルで、まあ、NARF って呼ばれている技術があって、まあ、それをレイトレ合宿で、まあ、組み合わせてきた方がいたっていう、そういう文脈だよね。
そうですね。3D シーンを NARF で、作りましたっていう。
はいはい。
感じですね。
うん、なるほどね。
まあ、NARF、まあ、自分はあまり詳しくないんですけど、NARF って、入力がカメラの位置と、向き、まあ、カメラの姿勢ですね。で、出力は、それに対応した放射輝度であったりとか、まあ、透明度っていう、まあ、要するにボリュームデータなんですけどね。なんで、NARF のレンダリングって、まあ、要するにボリュームデータに対するレイマンチングなんで、まあ、実はNARFを可視化するのって、まあ、基本的にはレートレなんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、レートレ合宿でNARFを作ってきたって、使ってきたって方がいて。まあ、で、なんか、まあ、NARF 使っただけは結構なんか面白いなと思ったんですけど、牛尾さんのさらにすごいなと思ったところが、まあ、これ実装するにあたって、普通機械学習のライブラリーとか使うと思うんですよ、普通は。
まあ、普通に考えたらそうだよね。
がまさかのなんか、そういうのを使わずに、クーダだけで、全部自作したっていうのはちょっと、
自作してきたんだ。ああ、それはやばいね。それはやばいね。確かに。
機械学習の分、あとなんか、こう、シーンとかも実際に近くの公園でロケハンして、写真をいっぱい撮ってやってみたいな、
はいはいはい
は
い。で、それをレンダリング結果として動画にしたって感じか。うん、なるほどね。
なんかそう、やってることもすごいし、結構、いろいろ苦労を感じられたので、まあ、個人的に面白いかなって思いましたね。
いや、牛尾さんはね、なんか俺もそんな親密な、なんかやりとりとか、なんか友好関係があるわけではないんだけど、一回だけ確かイベントで話したことがあって、まあ本当一瞬ちょっとだけだったけど、話したことがあって、いや、名前だけね、ちゃんとその時から、あ、この方が牛尾さんかって、私の中では結構ちゃんと記憶に定着してるんで、名前をね、たまに見かけるたびに、やってんなって思ってんだけど、なんかナーフを自分で実装してくるとかはちょっと、 なんか牛尾さんっぽい感じがするわ、なんとなく。牛尾さんのイメージにぴったり合うというか、まあ、できちゃうんだろうなっていう感じがするわ。
うん、実装力お化けだと思います
ね。ね、実装力お化けだよね。まあ、ナーフもね、ちょっと全然知らない人がやっぱ多いと思うんで、スペルで言うと、アルファベットで大文字の N、小文字の E、で、大文字で RF って続けて、まあ、4文字でナーフって読むんだけど、まあ、結構、YouTube とかにこういう原理でやってますよみたいなね、動画とかも上がってたりするんで、もし気になる方は動画とか探してもらうとね、あ、こういうものかっていうのがなんとなくわかると思うんだけど、まさかそれを自前で実装してきてレイトレガシクの作品として仕上げてしまうっていうのはちょっとおかしいですね。なるほどね。まあ、結構レイトレガシク自体はそう、なんかそもそもレイトレガシクのロケーションの話とかしてなかったけどさ。
あー、確かに。
うん、どこら辺でやるとか、その辺もちょっと聞いてもいいですか？
まあ、レイトレガシクの開催場所って毎年変わるんですけど、今年は沖縄本島になりましたね。
あー、今年は沖縄だったんだ。なんかそのみんながさ、うん、台風の日にさ、なんかで、みんながあの、飛行機に乗っていくからさ、おい、みんな大丈夫かつって、すげえ心配だったんだけど。
今年はちょっとね、台風14号かなんか、すごいでかい台風が、
ね、
ちょうど来ちゃって、そうですね、本当はあの、あ、そう、レイトレガシクって本当に、さっき言ったベンダーをバトルする本戦とか、まあ、セミナーとかあるんですけど、まあ、それ以外に普通に観光とかも本当はして。
合宿っていうぐらいだから、みんな同じ場所で寝泊まりする感じなの？
あーですね、あの、今回だとあの参加者で、なんかホテルの一棟っていうのかな。ホテル一棟貸し切ってやるっていう、
めちゃくちゃ面白い。それで何、なんか夜とか朝とかになんか勉強会があったりみたいな感じ。
そうですね、あの今年はですね、セミナー全員発表で、割と結構みんなちゃんとしたセミナーしてくるので、朝から晩までセミナーでした。まあでも本当にやっぱり皆さんこういろいろそれぞれいろんなバックグラウンドがあって、あのいろんな専門性がある方々なんで、結構本当にそれぞれで面白い話がたくさん聞けて、とても刺激的でしたね。
なるほどね。いや、羨ましいわ。俺ももし、その自分でレンダラかけるぐらいの頭の良さがあったら本当参加したい。まあ、なんて言うんだろう。そのツイッター上で、ね、こう、つながりのある人たちでは何人か参加している方々がいらっしゃるんだけど、やっぱ、俺の能力じゃちょっと参加できる気がしねえわ、本当に。なるほどな。
まあ、あの参加した買ったら多分まず一旦こう自分でレンダラを実装して、ま
あそうだよね、
ツイッターでこうアピール、まねうん、レンダラ作ったぜってアピールすると、まあもしかしたらこうなんだろうな、運営の方から声がかかるかもしれないですね。
いやでも別に参加自体は自分から手を挙げる感じじゃないの？なんか別に招待制とかではないでしょ？
いや、招待制みたいな感じです
ね。に近い感じなんだ。
招待制に近い。
ある程度、なんかその、ちゃんと取り組んでる人たちだけで、まあ、しっかりやっていきたいみたいなところがある感じか。
あ、そうですね。割と、ガチでやる人だけ、やりたいっていうのと、あと、やっぱり、人増えると、やっぱり、運営が、
まあ、合宿ってなるとそうだよね。大変になっちゃうもんね。
あと、ちょっと、割となんか、結構有名になっちゃってるので、こう、あんまりこう、なんだろうな、あまり軽い気持ちで参加してほしくないみたいなの
がありそうですね。うんうんうん、いや、わかるわかる。その空気感は俺はわかる。自分ではわかるつもり。そのなんか、なんとなく、そのカジュアルにやると、やっぱカジュアルにやることの弊害っていうのが絶対あるから、うん、わかる気がするわ。なるほどね。いや、まあでも、本当あれだよね。その、例えばなんか学生さんとかで、コンピュータグラフィックスちゃんと取り組んでますっていう人で、ね、興味がある人いたら、本当まずはレンダラー書いて、こんな感じの絵がこんな風にレンダリングできたよみたいな感じでね、ツイッターとかで声上げてくれれば、もしかしたら目に留まるかもしれないからね。
ですね。あと、まあ、今年結構学生の方多かったですね。
そうだよね。結構なんか俺も見てて学生さん多いなーっていう印象がある。何年か前からやっぱり。
ちゃんとこうすごいこう新陳代謝じゃないですけど、参加者がこうアップデートされてるなっていうのがありますね。世代交代みたいな感じ。
いや、ほんとそうだよ。なんかそういうことが起こらない業界はやっぱだんだんね、あの、おじたちが幅を利かせるようになっていっちゃうから、どんどん若い人たちが 入ってくれ、来てくれる方が絶対いいよね。
ですね。
はい、では今日もいろいろね、ちょっと今日はなんかどっちかっていうと技術的な結構ガチな話がいっぱい聞ける回で、なんか今までにない感じのね、あの内容になってるかなと思うんですけどね、時間は結構有限だったりもするので、今日のところはねこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、じゃあ最後にガム君の方から、まあ、細田君の方から、告知などお知らせなどありましたらお願いします。
はい、今月10月の、25と26日にシンクというUnityの主催のカンファレンスがあるんですけど、そこで私も発表します。で、発表タイトルは、モバイル携帯量描画テクニックっていうタイトルなんですけど、そうですね、まあ、そのコンピュートシェーダーなどを駆使してこう GPU 化リンクしてモバイル上でこうたくさんのオブジェクトを描画するっていうような、たくさんのオブジェクトを効率的に描画するというような手法を解説するような発表なんですけども、まあ、ぜひ聞いてください。でシンクについて補足すると、まあ、前、コロナになる前は、まあ、ユナイトっていう、こう、オフラインの、
うん、はいはいはい。
リアルのか、認定主催の、まあ、大規模なカンファレンスがあったと思うんですけど、まあ、それがもうコロナで、まあ、3年ぐらい開催されてなかったんですけど、まあ、3年ぶりに認定主催の、まあ、大型カンファレンスが開催されるっていう感じになりますね。で、補足すると、前、ユナイトってやっぱり会場があったりして、多分参加が有料だったんですけど、今回はオンラインで、まあ、しかも参加無料なんで、まあ、時間さえ合えば、気軽に参加していただきたいのかなって思います。と、まあ、自分のセッション以外にも、本当にたくさんいろんなセッションがあるんで、まあ、なんか、気軽に参加していただけたらいいのかなと思います。はい。で、まあ、2つ目の宣伝なんですけども、まあ、私の所属しているクラブ株式会社では、優秀なエンジニアを募集しています。まあ、今日の話を聞いて、興味が出た方がいらっしゃるかわからないんですけども、まあ、もしね、はい、興味があれば、応募していただければ嬉しいなと思います。
はい。これはなんかその採用ページ的なところがあって、そこから申し込めばいい感じですか？
そうですね。採用ページから、検索者出てくると思うんで、そこを応募していただいてもいいですし、もし私と面識があるような方であったら、ツイッターにダイレクトメッセージ送ってもらってもいいですし、もしかしたら社員紹介、社員紹介制度とかもあって、面識あるんだったら直接コンタクトしていった方がいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、今日の話はかなり濃い話ができたと思うんで、ぜひね、なんかこんな感じのすごく技術の話とかフランクにできるんだなっていうところにね、魅力感じる人いたらぜひ、はい、採用の方もね、興味があったら、アクションを起こしてみていただければと思います。はい、ってなとこですかね。はい、じゃあ細田くん、今日は本当に、いろいろ、ね、なんかすげえコアな技術の話とかいっぱい聞かせてくれてめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。私もドクサさんと久しぶりに話してきて本当に楽しかったです。
ありがとうございます。はい。じゃあ、最後にね、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープの、ノーマライズ FM というね、そのまんまのハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など、随時募集しております。はい。本当にね、ちょっと聞きましたよ、みたいなね、感想だけでもすごく嬉しく拝見してますので、ぜひ何かね、思うところがありましたら、気軽にツイートなどしてもらえたらと思います。はい、というところでね、今日は終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。